明日の音楽。さあ、明日の音楽、ポッドキャスト&ストリーミングでございます。
はい、秋水でございます。
曽根幸恵でございます。
うん、
本編の方はですね、
はい、
キンキキッズのニューシングル、アメージングラブを大特集ということで。
そうですね。
もうね、他では聞けないような制作エピソードとかをね、
はい、
秋水さんが教えてくださってますんで。
あっちが裏だったんじゃないか、的な。じゃあこっちは表にします？
いや、
あ、違うの違うの、う
ん、大丈夫です。こっちはいつも通り裏で大丈夫ですけども、ね、いいんですか。
こっちで話せばよかった的な話じゃないですか。大丈夫ですか。
いや、でもなかなかだって聞けない話は、
はい、
もうたくさんの方がね聞いていただきたいし、
あ、そういうことですね。
そう、
よかったです。じゃあ表でよかったんですね。
まあ、でもあのきっとね、
はい、
今までもその、うん、秋水さんが、
はいはい、
その達郎さんとか、
はい、
そのキンキーキッズの二人とかと、
はい、
どういう立ち位置でお仕事してるんだろうみたいな、
あの、
ちょっと不思議に思ってる方もいらっしゃったかなって思うんですけど。
と思いますね。
なんか、それをちょっと今回はね、言っちゃってるっていうか。
言っちゃってる。
言っちゃってる。
その言い方。
そうか。
言っちゃってる。
いや、もうほら、
言っちゃった？
そもそも光一さんが、
はいはい、
あの、コメントくださった時に。
3月の時にね。はい、
そう。
もういいよね、これ言っちゃったよ、秋水、みたいな。やってんだよ、今、秋水と、みたいな。言っちゃってんじゃん、みたいな。ここじゃ待ってよ、みたいなね。
そう、でもあの、ラジコタイムフリーで聞いていただければ、はいはいね、光一さんのコメントもまた再びね、
はい、ぜひとも
ちょこっとだけ聞くことができますので、
はい、セクシーなお声がね、王子のね、
そう聞けますけれども、はい、ね、でも本当に秋水さんがこう、
はい、
間に入るみたいな言い方ですけれども、
そうですね、
ね、そのプロジェクトに秋水さんが関わってらっしゃって、だからこそこう裏話を聞かせてもらえるっていうところもありますので、そうなんだみたいな話聞けるのが楽しいですよね。
でも改めてこのキンキの25周年の記念プロジェクトに初期の段階から関わらせていただいてたんですけど、
うん、
まあ形にできて楽曲が世の中に出て、まあアメージングラブもそうですし、ミッドナイトライムもそうですけど、まあもう本当にあの達郎さんも素晴らしい出来栄えだっておっしゃってましたし、マリアさんももう感動してお二人にお手紙書いちゃったぐらいなんで、もう素晴らしすぎると、歌の表現からこのプロとしての意識の高さで、それをまたこうちゃんと剛くんがこう手書きのマリアさんの手紙を見て涙するみたいなことがあったりするわけじゃないですか。
いや、すごいです。そんな風なことが行われてたとは。
だから僕がそれこそその架け橋というとちょっとおこがましいし大げさなんですけど、まあ、二大巨頭なわけじゃないですか。このシンガーソングライター界の日本音楽界の宝である山下達郎さんと竹内まりやさんっていう大きな大きな大陸があるわけですよね。で、アイドル界で、しかもジャニーズで25周年を迎えられて、しかも音楽活動をずっと続けてられるキンキキッズは巨大な大陸なわけじゃないですか。
確かに。
この両方の巨大な大陸があるわけですよね。それが、音楽で一つになる瞬間っていうの生まれるわけですよね。
いやー、奇跡やわ。
楽しかったですけど。
普通はできないです、そんな立場に。
いや、でも改めて、その、なんていうかな、スター同士が意気投合して、音楽という一つの作品を作り出す、生み出す過程に、
うん、
その二大大陸には国境もないし、
うん、
壁もないんですよ。
うん、素敵。
いろいろあるけどね。本当言うといろいろあるけど、それ言えないから。
いや、それはね、
あの、そうか。
なんだってありますよ。
なんだってあるの？
うん、そう。それはきっと人間だからね。
そうだよね。
うん。
そう。だけど、ほら、あの、この性格だから、私のこの性格なので、うん、どちらに対しても、リスペクトはもちろんしながら、うん、やっぱり、お互いの主張がぶつかることもあるわけですよね。
うんうん、
こう、制作意図というかね。
うん、思いがあればあるほど、ね。
思いがあればあるほど。
そうですよね。
で、進めば進むほどそれがやっぱり難しい課題になってくるわけですよ。
うんうんうんうん、
だけど、なんか、性格的にそれが難しくなればなるほど燃える自分がいるみたいな。
いやー、すごいなー。
必ずうまく着地させるぞっていう。
なんか普通だったらそれだけのまあ二大巨頭ね、
うんうん、
どなたとかじゃなくても二大巨頭の中に入るっていうそれだけの行為で、もうちょっとプレッシャーとか、
まあそうですね、
そう、もう胃に穴が開いちゃうんじゃないかみたいな、うん、なんかそれぐらいのプレッシャーを感じてもおかしくないわけじゃないですか。でもそれを必ずこう着地させるぞっていう、なんか燃えられる、
うん、
で、かつ要はそれぞれの良いところを引き出せるっていうことだと思うんですよね。
はい、
だってそれぞれがみんな良い思いを持って、こういう思いがあるかな、良い いものにしたいからっていうことで、大きくなっていって、ちょっとぶつかっちゃうところもあるかもしれないしっていう。
あるの、あるの。
それって要はみんなプラスの気持ちで、
そうそうそう。
ね、その、吐き出して表現していきたい、こういうふうにしたいんだっていう思いなわけじゃないですか。はい、やっぱ、そこをまとめられるっていうのは、周水さんのその情熱というか、
いやいやいや、
すごいなって思う。
非常識がいいんじゃないですか、きっと。何か常識を持っているとそれは怖くなるんで、ぶつかっていけないんですよ。だけど僕の場合はこの番組もそうですけど、そういう何かこう常識をぶっ壊して新しいことをやるみたいなことに燃えてしまう性格なんで、
すごいな、
これとこれやったら単純に面白いじゃんみたいな、
すごいな、
絶対いいもんできるじゃんみたいな、なんか根拠のない自信みたいなのがどっかにあるの、自分の中に、
うんうんうん。
音楽ってそういうもんじゃないじゃん、みたいな、
うん。
だから絶対に一つになれるよ、みたいな、なんか信念がすごくあって。なんかそれをお互いにぶつけるというか、
うん、
受け止めて、確かにそうだよな。あ、だけどここの聖域はまたげないな、とか。あ、ここだったらまたいで OK じゃないかな、みたいなとか。まあ、それが上手にできてるかはわからないけど、それはまあ結局、キンキのファンが喜んでくれたら、それが結果に結びつくんじゃないかな、とか思うけどね。う
ん、まあきっとなんかやっぱり全ての皆さんにリスペクトがあるからこそ、
うん、
良い判断ができるんだろうなっていうのも思うし、もうそこってなんか天性のものすぎて、
ありがとうございます、
何にも言えないですけど、ただただ尊敬してます私も。
いや、そんな
本当に素晴らしい作品をありがとうございます。
そんな大層なことやってないのよ、う
ん、私すごい気になってるのが、はいはいはい、あのマリアさんの楽曲をその作詞作曲されて、
はいはい、
マリアさんがデモを歌われて、
はい、
それってキーはどういう風にしてたんですか、マリアさんのキーで歌われてたて、
もちろんもちろん、
でそれをまずその近畿キッズの2人が、はい、マリアさんのキーで歌われてたのを聞いて、
はい、
でその後2人のキーに直すってこと、
それはもうアレンジャーの武部さんが上手に、やっぱり
覚えるときはマリアさんのキーで覚えるんですか、
そう思いますよ多分、歌詞を聞いてるそのデモをマリアさんのずっと聞いて、
うんうん、
ニュアンス掴んで、
うんうん、
だけど近畿の2人のすごいとこはこっから先なんですよ、
うんうん、
普通、うん、やっぱりアイドルとかだと時間がなかったりするじゃないですか、忙しいから、
う
ん、
そうですよね、
そうするとレコーディングのボーカルダビングに使える時間って限られてるんですよ、
うん、
ね、例えば1時間とか、
うん、
2時間を超えられないとか、うんうん、もっと短いとか、
うん、
だけど何ですかね、2人はそっから自分の歌の表現に持っていくっていう、もう一手間っていうの
てかわかる、それ
それ一番大事なんですよ、
めちゃくちゃ近畿キッズの二人ってそうですよね。
そのプロ意識の高さね。
うん、
だからいわゆる自分のパートだけじゃなくてフル尺で覚えるのは当然だし、
はいはい、
ね、それで歯も考えてどっちこうちゃん上行くとか、
ね、
剛君下行くとか。
ハーモニー気持ちいいですよね。
いやーそうなんです。これ二人組の一番いいところじゃないですか。
ね、下歯も気持ちいい、
うん。とかユニゾンとかさ。
うん、
な
ん
かこういうテクニカル的な部分もやっぱり二人はすごく真摯に向き合ってるし、
うん、
まあ何よりもやっぱり周りに優秀なスタッフがたくさんいるっていうことなんだよね、結局ね。
はあ、すごい。
続けられるってそういうことだと思うんで、
はい、
協力者がたくさんいるっていうことが全てかな。
すごいな、ね、だ本当に近畿キッズに感謝ももちろんだし、
うんうん、
達郎さん、マリアさんに感謝ももちろんだし、はい、そしてその見えないところで素晴らしい動き、活動をしてくださってるスタッフの皆さんにもね、は
い、いや本当ですよ、
本当に感謝ですよね、
頭下がりますよ、本当にもう、ね、私はただの黒子でございますからね、
いやいや、修水さんももうその、
ね、スタッフの一人で、
お一人ですよ、もちろん、
もうそれでなんかちょっとでも恩返しできたなら嬉しいなと思って、
素晴らしい、何でも聞いちゃう、セリフをボリューム上げちゃう。
上げちゃうよね。
また会いたいって言われたらまたかけちゃう。
私もまた会いたい。
また会いたいから。
ごめんね。いや、そんなことないよ、みたいな。
そうそう。返事しちゃう。
返事しちゃう。返事しちゃうよね。
本当に、ね。
キュンとくるよね。
素晴らしいです。
まあ、だからマリアさんもそういう本当にプロデューサーとしての視点っていうんですか、達郎さんもちろんですけど、
うん、
だからもう達郎さんは本当に本編でも言いましたけど、もう近畿の二人が25年経って42になって歌って東京ドームで歌ったらどうかっこよく見えるのかなって、すべて計算して曲を作ってデモを作ってますからね。それがすごいなと思って。
いや、私ね、すごい思い出しちゃうのが、私のね、父がね、
はい、
生前よく言ってたんですよ、うんうん。音楽ってやっぱり大事なのは哀愁なんだって。
哀愁
だ。ペイソス、泣きメロもそうだし、声が濡れてる泣き声かとか、
はい、まさに。
よく言ってたのを、
なるほど。
すごい思い出しちゃうというか、
い
もう近畿キッズのお二人かっこいいわって思いながらね聞いてますけれども、本当名曲をありがとうございます。
本編で言い忘れました。
何？
コンサートパンプっていうのがあるんですけど、
うん、
近畿キッズの、
うん、
京セラドームはもうこの間2日終わりまして、はい、16、17だったんで、はい、これにですね、
何？
山下達郎さんと近畿の2人が対談してるんですよ、
はい、パンフレットの中で
取り下ろしで、
マジっすか？
初じゃないですか？
そんな豪華な。
で、半分から見ると、うん、山下達郎さんと近畿の2人の対談になってるんですね、
うん、
で、もう半分から見ると、うん、吉田拓郎さんと近畿キッズの2人の対談になってるんですよ。
うわ、豪華すぎる。
拓郎さんと達郎さんの組み合わせみたいな、
すごすぎる。
近畿キッズにしかできないでしょ、そんなこと。
それマジで伝説のパンフレットです
よ。やばいでしょ。
やばいですね。
インターネットで買えるみたいですよ。
いや、ほんと？
はい。
そっか、まあ、確かに。
今ほら、会場で、
そうですよね。
ジャニーズの皆さんはほら、密を避けるためにやってないんで、インターネットで買えるみたいですよ。
あ、それはちょっと欲しいですね。
やばいですよ。
伝説ですよ、これは。はい、皆さん、ぜひチェックして。
お願いします。
ください。はい。知らなかったわ。
はい。本編で言えっちゅうの。
失礼しました。確かに確かに。
いや、いいんです、いいんです。
こっち聞いた人のラッキーな。
です、です、裏トーク。
ね、情報でございます。
はい、そうでございます。
ということで、明日の音楽、ポッドキャスト&ストリーミングでございました。
明日も音楽。